ました、年金局の理事長、教団年金局の理事長をやっております中川と申します。阿佐ヶ谷教会の教会員であります。阿佐ヶ谷教会の総会の時に、実は立って説明してた時に、血圧の変動によって倒れまして、それはもう4、5年前になりますが、それ以降座ってお話をさせていただくことになっております。すいません、座ってお話をさせていただきます。本日関東教区の役員研修会があるということで、年金局の常任理事をやっていただいてます金崎さんからそういうお話がありましたんで、それじゃあ PR をさせてくれということで、年金局のアピールをさせていただくことでやってまいりました。大変ありがたく思っております。特に関東教区っていうのは、もう前から長い間教団総会議長を長く出していて、とうとうつい最近は秋山先生を総幹事としてお送りいただくということで、長い間教団を支えていただいてくれていることに大変敬意を表しております。そういう関東教区に来てお話ができるということを大変感謝をしております。昨日だったか電話がありまして、あなた年金局関係してるよねって言って、年金局って一体財源は何って聞いてきた人がいます。この方は実は東京で一二を争う大きな教会で長い間役員をしておられた方なんで、非常にまあ長い付き合いなんですけど、そういう方からですね、突然そういう電話がありまして、私は本当にびっくりしまして、同時に年金ということに対するご理解があまり深くは持っていただいてないのではないかと思いましたので、ちょっとだけ年金の制度そのものについて簡単にご説明をさせていただきたいと思います。今日はレジュメを持ってきておられる皆さんともお配りしてあるんじゃないかと思いますので、それに沿ってお話をさせていただきたいと思います。まず歴史でありますが、教団年金の歴史でありますが、合同前から各教派のに謝恩金制度というのがありましたといっても全部あったわけじゃありませんけど、そういうのを持ってた教派がありました。合同してからですね、1942年第1回の教団総会で、もうすでにその一番最初の総会で謝恩金制度というのが決議されております。そこから源流は始まっていると。それで戦後でありますが、62年に第12回の総会で教師退職年金制度というものが決議されまして、で64年から制度が発足いたしております。この制度の特徴でありますが、教団の教師は全員参加するということが前提でこの制度ができております。皆さんお読みになったかどうか分かりませんが、教団の教規ですね、教規にはっきりとですね、教団の教師は引退する際に年金をもらうと、というか年金を呈すると贈呈するということがはっきり書いてあります。それはどういうことかというと、教団の教師は全員が年金に参加する、加入する、したがって、引退するときには全員教師に年金を支給するということが端的に書かれているというわけでありまして、ただその教規には全員参加しなければならないということは書いてありませんけれども、それが前提となっているというとはお分かりだと思います。でこれを受けて、年金規定というのがありまして、年金規定では教師並びに教会は掛け金を負担しなければならないというふうに書いてありまして、全員その 加入し年金制度に加入して、それでその年金の掛け金を負担して、教会と教師が分担して掛け金を負担しなさいということが明記されております。ここでちょっとあれしておきますが、62年に教師 退職年金制度が決議して60年に発足しまったと言いますが、この時から初めて掛け金を出して、掛け金によって年金を回していくということがいうことの年金制度がこの時にできたんですね。その前までは実は掛け金制度ではありませんでした。ですから次の制度の特徴の次に類型とありますが、掛け金方式による確定給付型連成年金ということになっているということですね。これは掛け金を本人、教師本人とそれから、教会が負担をするという、それによって年金、引退した教師に年金を給付していくという、そういうシステムになっているということであります。それで確定給付型っていうのはもうすでに、どういう状態であればいくら払うと、いくら給付するということは決まっているということですね。あらかじめ決まっているということであります。これは皆さんよく最近、ご覧になるので分かると思いますが、あの公的年金も今全部そうなってますね。原則としてそうなって、どんどんそれ今、確定拠出型に変えていこうとしてますけども、そういう確定給付型になっております。それから連成年金というのは、ご本人が亡くなった後、ご遺族の方に、も遺族年金を支給するという、そういうシステムになっていると、こういうことであります。それから性格としてはですね、これはあの、公的年金、今厚生年金と共済年金とか、まあ、船員保険などいろんな保険がございますが、こういう公的年金が今は引退した後の生活を支える主流になっておりますけれども、これを支える保管する年金になっていると、それを目指しているということでありまして、大体ですね、引退した先生が、住むお宅の、住宅費ぐらいは出せるようにというぐらいのレベルになっているということであります。今現在どうなっているかというと、平均でですね約6万円ぐらいですね、出生年金いただいている人たちの平均が約6万円ぐらい、月6万円ぐらいですね。右側のところに隠して書いてありますが、53万円から88万円と書いてありますが、確定拠出年金ですから、確定給付年金ですから、これも決まっておりまして、最低の金額しかかけられなかった人々、あの先生方に対しては、30年間かけ続けて満期になっている先生方は53万円今日ですね、53万円今日、4万7千円ぐらいでしょうか、月ですね、そのくらいの年金になります。それから最高の掛け金を払い続けた先生は88万円が最高額です。これ以上大きい額はありません。したがってこれは7万、2、3000になりますか、月、そのくらいの年金だということでありますので、とてもまだその先生方の生活を支えるというまではいきませんが、あの少なくとも住宅費程度はお支払いできるかなと。ただこの金額やっぱり相当大きい金額でありまして、あの皆様今あの給付を受けておられる先生方は大変にあの力になっているということで、あの感謝をいただいているということであります。それから、年金の今の現在の財政状況がどうなっているかということでありますが、2018年度決算の内容を見ますと、掛け金の収入は3億2000万円でありました。一方年金の給付をいたしましたのは4億5000万円でした。したがってこれ見てお分かりの通り、掛け金の収入だけでは、全くペイしないというか払い切れませんでした。1億3000万円の赤字になりました。これがよく言う皆さんに 方によく申し上げているワニの口という称された開いたワニの口の金額でありますね、1億3000万円、本来なら掛け金で、賄いたかったものが1億3000万円の赤字になっていると、こういう感じになっております。でこの赤字をどうしたかと言いますと、これが、謝恩美献金、教会の皆様、教会からいただいて いただいている献金、謝恩美献金4000万円、これとそれから、教会が主体ではありませんが、神道運動として展開されている引退教師を支える運動の100円献金によって、いただいた献金で繰り入れられた額が、約6000万円ございます。でこの2つ合わせると約1億円、この1億円というのが、教会および信徒個人の方々から寄せられた献金の総額であります。これが非常に大きな力になっているということで、とってもこれが感謝に堪えないところであります。これで、でもこれでは足りませんので、あと何でカバーしたかというと、資産の運用益、これが約5000万円ございました。それからその他にも当然ながら、教団からの繰入れ金等々がございますので、最終の収支差額は3000万円のプラスになりました。でこれは、積み立てているという形になっております。この年、今現在どうなっているかというと、年金積み立て金は42億8000万円になりました。42億8000万円って大きいじゃないかとお思いかもしれませんが、実を言うとこの年金制度は、財政的に言うとですね、責任準備金というものを82億円ばかり持たないと健全とは言えませんというふうに、計算されておりまして、したがってできればこの金額まで積み立て金を積み上げていきたいというふうに思っておりまして、今これを、まあ、18年度は約3000万円だけ積みまして、42億5000万円が40億8000万円になりましたと、こういうことであります。まだまだちょっと39億ぐらい足りないんで、まだまだ、十分ではないと、こういう状況だというふうに思います。で本日、お伺いしてお願いをしたいと思ってきたのは、謝恩美献金の話でありまして、謝恩美献金というのは、これもいろいろと歴史がございますので、ちょっと歴史を申し上げておきますと、1948年第5回の総会で謝恩令というのを設定いたしております。これは11月の最後の聖日の礼拝献金を全て年金のシステムのために捧げましょうということを決めております。当時はまだ年金の制度というのは、掛け金制度による年金の制度というのはまだ発足しておりません。この先をちょっと申し上げて発足しておりませんが、その段階でもうすでにですね、教団の謝恩部というところに、捧げましょうという謝恩令というのを設けました。これが源流であります。でその後いろいろと年金の財政を検証して、いろいろと財政を堅実なものにしていくためにいろいろと議論がなされてまいりました。システムもいろいろと変えてきたということの中で、2006年、今から十数年前になりますが、第35回教団総会で年金財政の基盤の充実のためにということで、1億1000万円の謝恩美献金を全教会で捧げようということを決定いたしました。この時に謝恩美献金というものは、11月の謝恩美だけ捧げるものだけを指すものではなくて、年金制度を支える献金のことを全て、年金全てを謝恩美献金と呼ぶということに性格が変わってきております。で、1億1000万円という謝恩美献金をここで決めまして、年間それだけの謝恩美献金を捧げようということで、翌7年 2007年の年金局理事会でこれを教区別に割り振りまして、教区別の目標額というのを定めております。そういうシステムで現在まで1億1000万円の社保見献金とそれに対する教区別の、目標額というのが年度別に定められて、これまで来ていると。今日の配布されている資料の 中ほどに折り込みで、監察さんがお出しをいただいてくださっておりますけれども、2019年度は出ておりませんけど、2018年に折り込みの折りたたんだやつの右下の方に2018年度の社保見献金明細ってありますが、この時にこの、社保見献金の、中の右から2つ目のところに目標額というのがありますですね。この目標額というのが18年度の目標額として定められたものであります。関東教区は、この中では、774万円ということで、社保見献金をお願いしたいということで目標が定められてきていると。多分2019年度もこの金額が出ていると思いますが、私もちょっと持ってきておりませんけど、同じぐらいの金額で定められていると思います。で、社保見献金がそうやって定められたということで実績がどうなっているかということでありますが、6年までは社保見献金というのは2000万円の2000万円から3000万円台のレベルで推移してましたが、7年度以降は4000万円台へ少し増えました。しかし、とても1億1000万円までは達してないというのが現実であります。大きく見出すでありますけれども、少なくとも年金財政を支える重要な財源とはなっているというのが現実であります。2018年度は、実績として、969協会参加率 58%、 協会の参加率は 58% で4158万円というのが実績でございました。これの達成率の上位というのを見ますと、大教区は 104% と目標をオーバーしてくださいました。中部教会が 82%、 東北教区が 81% という高い達成率を示しております。関東教区は、参加率は平均を58% の平均をオーバーして 66%、 教会の参加率は全国よりも高うございますが、金額としては達成率が非常に低いということがお分かりだろうと思います。こんなことは私が言っちゃいけないんです。私は225万円だろうと大変感謝しておりますけれども、担当の理事さんの金指さんは大変、いつも、理事会に出てきては悲憤口外をいたしておりますので、ここで書かせていただきました。社保見献金というのはここにありますように、本来は財政健全化積立金の充実というのが目的でありましたが、現在は単年度の収支バランスのために必須のものと今なっておりまして、先ほどちょっと申し上げましたけど、約1億3000万円去年足りなかったうちの4000万円はこれでカバーしたということでありますから、これから先、もうこういう形が多分続くであろうと。この状態はここ20年間ぐらいほとんど変わっておりませんで、こういう状態が続いております。そういうことでありますので、11月の社保見だけではなくて年金制度を支える全ての献金を指すということで、ちょっと皆さんに先ほどもちょっと私申し上げたんでありますが、私が所属しております阿佐ヶ谷教会の例をちょっとご紹介を申し上げておきますが、阿佐ヶ谷教会はつい最近、最近はちょっとあれですが、つい最近まで5000万円の、経常収入額 がございましたので、年間50万円を、年金局に社保見献金として捧げるという目標額を定めておりまして、 50万円は謝恩日の礼拝献金を、これは大体15、6万円になりますが、それを捧げる。この他にですね、いろいろと、夏季献金など、クリスマス献金などバザーの収益金などそういうところから何万円何十万円と繰り出していって、年間50万円に達するように、工夫をいたしておるという形で運営しております。現在55万円の目標になっておりますが、この5万円は、引退教授を支える運動の100円献金の方に5万円を積みますということで後から付け加えておりますので、現在は55万円ということで目標値でやっておるというような形であります。だいたい1億1000万円の年間の教団の目標額という、1億1000万円というのは、まあ、高等無限みたいな金額に見えますが、これは当時の教団の全教会の経常収入の約 1% ぐらいに相当するということでありました。従いまして、年金局としては各教会にお願いしておりますのは、各教会でできれば経常収入の 1% をめどに、年金局への献金を、謝恩日献金を お願いをしたいということを、文書でお願いを続けておりますので、どうぞ皆様よろしくお願いを申し上げたいと思います。なおですね、ちょっとここで一つ、2、3ちょっと付け加わさっておきますが、いただきますが、教団の年金っていうのは大変に、有利な、ご本人にとって有利な年金になっております。公的年金で皆さんご存知かと思いますが、 18.3% の収入かける18.3% の掛け金率ということになってますね。 18.3% ぐらいです。年金局の年金は 8% であります。で、さらにご本人にとってはですね、掛け金を受ける先生はそれの3分の1を負担していただくということになっておりまして、大変かけやすい金額になっているということでありますので、ぜひですね、ご本人の将来を思って、全員参加ということで皆さんお願いしたいということが一つ、それからもう一つは掛け金は安くてありますが、ご本人の金額をずっと積み立てていた、30年間積み立てていたことを考えると、一番、低い掛け金で30年間かけ続けた人は年間生涯で大体100万円くらいの年金をかけることになりますけれども、これがですね、もらえる金額が先ほど申し上げましたように最低の金額で53万円ですから、2年間で大体元が取れるというのは言えないですけど、そういうふうなぐらいのレベルになっていると。ただし年金 の金額の設定はですね、下に厚く上に薄い形になっています。ですから一番高い金額で掛け金をかけている方はとても2年では回収できないような感じになっております。なのでということは何かというと、要するに平準化しようという形に年金はできておりますので、そこも一つよろしくお願いしたい。したがってそれは互助制度に近いような年金システムになっているというふうなことをご理解をいただきたいというふうに思います。これから先も年金のことを一つよろしくお願いを申し上げて、私のお 話を終わりますが、関東教区の年金の担当の理事をやっていただいているのは金指さんでありますので、金指さんは年金局の常任理事もやっていただいていますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それから今日は取材ではありませんが、100円献金をやっている引退教授とされる運動の方は、七里教会の滝川さんですかね、 滝川さんですかね、今日お見になったようですけど、滝川さんが、この方も本部の方では推進員という、大事な本部の役員もやっておりますが、お二人とも、本部の方で大変中心的な働きをしていただいておりますので、ぜひこのお二人を盛り立てていただいて、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。